今日のところですけれども、使徒の働きの13章の14節に、13章の14節に、2人はベルゲから進んでピシディアのアンティオキアにやってきた。そして安息日に街道に入って席に着いたという言葉があります。ピシディアのアンティオキアという場所に行きます。で、そこは今で言うならトルコの、南の方、もうちょっと上に行ったところくらいの町です。で、そこで、2人っていうのはパウロとバルナバのことですね。イエス様のことをずっとお話しして回っているこの2人が、トルコにある、今のトルコにあるピシディアのアンティオキアというところに行ったわけですね。で、そこで、イエス様のお話をするわけです。で、ここにですね、街道に入ったとあります。で、街道に入ったわけですけれども、で、そこにはですね、16節のその括弧の中に、イスラエル人の皆さん並びに神を恐れる方々、聞いてください。イスラエルの人と神を恐れる異邦人がいたんですね。ピシディアのアンティオキアっていうのはイスラエルではありませんので、そこに神の民であるイスラエル人と、でもその神を恐れる異邦人の人たちがいたわけです。でもこの人たちは、この聖書の言う神様は知っていても、イエス様については知らなかった。イエス・キリストについては知らなかったんです。そこには本当の救いはないんですね。ただ神を知るっていうだけではなくて、イエス・キリストという方を知らないと本当の救いはないんです。それでパウロとバルナバはそのピシディアのアンティオキアの街道というところに入って、人々にイエス様のお話をしていきます。で、聖書にはですね、こういう言葉があります。聖書には、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています、その聖書は私について証ししているものです、という言葉があります。たくさんの人が聖書には何が書いてあるんだろうかということを探していくわけです。で、特にここに書いてあるのは旧約聖書です。旧約聖書の中にどうすれば神を信じることができるのか、どうすれば救われるのかということを調べていく人がたくさんいたわけです。でも、旧約聖書にはイエス様について、つまり私について、これはイエス様のことですね、について書いているのですというわけですね。それでパウロとバルナバはそのピシリアのアンティオキアに、そのイスラエル人の人たち、神を敬う異邦人の人たちがいたんですけど、そこの人たちにイエス・キリストについて話をしに行ったわけです。だから私たちはいろんな神様があります。いろんな神、世の中にはいろいろな神様があります。でも聖書では唯一の神様、そして神の子であるイエス・キリストについて書いてあります。で、このイエス・キリストこそが私たちの本当の主である、神であるということを書いています。で、パウロは、ね、説教を始めた時ですね、17節か、使徒の働きの13章の17節からイスラエルの歴史をこう振り返っていきます。この民イスラエルの神は私たちの祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを強大にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年の間、荒野で彼らを耐え忍ばれ、カナンの地で7つの異邦の民を滅ぼした後、 その地を彼らに相続財産として与えられました。約450年の間のことでした。その後、預言者サムエルの時まで神は裁きすかさたちを与えられました。それから彼らが王を求めたので、神は彼らにベニヤ民族の人、キシュの子サウルを40年間与えられました。そしてサウルを退けた後、神は彼らのために王としてダビデを立て、彼について証しして言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私が望むことをすべて成し遂げる。というここまでこのイスラエルの歴史をパウロは言っています。神様はイスラエルという一つの民族を選びます。でもその民族はエジプトに住みます。で、そのエジプトに住んでいる間、彼らは奴隷として虐げられていきます。でも神様はそこからイスラエルの民を救い出してくださったんです。そして約束の地を与えてくださり、そこに住むように。そして、裁き深さとか、王を求めたらサウルという王様を与えます。でもサウルを退けて今度はダビデという王様を与えます。つまり神様は歴史の中で彼らに祝福を与えておられるわけです。彼らが奴隷の時は助け。彼らが住む約束の地を与える。そしてそこで彼らは神様に対して私たちにも王様が欲しいと言ったら王様を与えてくださったわけです。そしてダビデの時代まで行きます。で、このダビデという人が与えられました。パウロはここでダビデという人が与えられました。神様はあなた方を、イスラエルの民を本当に祝福してこのダビデを与えたんです。そして23節に神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。だから旧約の歴史を見てもどこに向かっていくかというとイエス様に向かっているわけです。イエス・キリストに向かっているわけです。このイエス・キリストに旧約の流れはみんな向かっているということです。そして新約聖書においても25節にヨハネという人が出てきます。この人はイエス様の先に出てイエス様のことを人々に紹介した人です。その人が25節でその生涯を終えようとしたときこう言いました。あなた方は私を誰だと思っているのですか。私はその方ではありません。見なさい。その方は私の後から来られます。私にはその方の足の履物の紐を解く値打ちもありません。バプテスマのヨハネという人、新約聖書に出てくる、この人もイエス様のことを示しています。旧約の人も新約の人も皆がイエス様を見てるんです。イエス様に向かってるんです。このイエス・キリストという方に旧約も新約も全て向かっているんですね。ではこのイエス・キリストとはどういうお方なのかということになります。なぜみんながそれほどイエス・キリストに集中していくのか。イエス・キリストをみんながその方に向かってその方を信じようとしているのか。ですね。最初のクリスマスの日に、このイエス・キリストっていう方は来られました。ですから世界中でクリスマスをお祝いします。ね、クリスマスはすごく楽しい時です。ある歌があってですね。クリスマスでも本当のクリスマスじゃないっていう歌があるんですね。そこにイエス・キリストがいなければ本当のクリスマスではないっていう歌があるんですけども、イエス・キリスト、ごめんなさい、最初のクリスマス、クリスマスっていうのが何の日かって言ったら、イエス・キリストの誕生をお祝いする日、それがクリスマスです。イエス様が最初にこの地上に来てくれた、その日がクリスマスです。だから世界中の人がお祝いをいたします。そのイエス様の誕生を境にして、紀元前、紀元後と 分かれます。人はそのように分けました。それほどイエス・キリストの誕生というのは偉大なことだったんですね。それほどに人々が注目する日だったわけです。なぜ人々がクリスマスをそれだけお祝いするのか。イエス・キリストは普通の人間として来られたのではなく、生まれたのではなく、神の子がこの地上に来てくださった日であります。神の子であり、神でありながら、私たちと同じような人間の姿をとって来てくださったわけです。イエス・キリストは神でした。聖書では神様っていうのは霊なるお方であると言います。霊なるお方。形を持たない。どこにでもおられる。でも人間の形を取ってくるということはどういうことでしょう。制限されてしまうわけです。そして人の形を取ってきたときに、本当は神であるので、何も苦しまず、悲しまず、すべての人を支配するものとして存在しているのに、同じ人の形を取ったということは、私たちと同じように苦しみを受けられるということです。私たちと同じように神の子であるのに、悲しみ、苦しみ、そして人に捨てられ、それでも、一人一人のことを愛しておられる。それがイエス様です。だから聖書はこのイエス様に集中していくんです。この方は神なのに、私たちと同じ人間の形をとって来られたんです。じゃあなぜ人間の形をとって来られたんでしょうか。十字架にかかって死ぬためです。霊なる方は殺すことはできません。でも人の形を取ったということは十字架にかかって死ぬためです。私たちは死ぬために生まれるなんてことはありませんよね。何のためにあなたは生きてますか。あ、私はこのため、これをするため、このため。でもイエス様は、あなたは何のためにこの地上で生きているんですか。私は十字架にかかって死ぬためですという目的があるわけです。非常に不思議な。一体それは何なんだと思います。今の使徒の働きの13章の、38節と39節見ますと、38節と39節。ですから兄弟たち、あなた方に知っていただきたい。このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。またモーセの律法を通しては義と認められることができなかったすべてのことについて、この方によって信じる者は皆義と認められるのです。という言葉があります。ここにですね、罪の許しという言葉が出てきます。そしてモーセの律法を通しては義と認められることができなかったという言葉があります。しかしこの方によって信じる者は皆義と認められるという言葉が出てきます。ここに義という言葉が出てきます。義というのは正義。私たちの信じる神様ってどういうお方でしょうか。いろんなことがあるんですけれども、二つ挙げるとするならば、正義なるお方です。また愛あるお方です。正義、義なるお方ということは正しい方です。この方はイエス・キリストと私たちの違いはただ一つだけ、まだいくつかあるかもしれませんが、一つ言えるならば、罪のない方、罪を犯したことのない方ということです。でも私たちは罪を犯すものであります。聖書によると、私たちすべての人間は神様によって作られたとあります。神様が私たちを作ってくださった。それも神に似たものとして作ってくださった。神に似たものっていうのは、外観が神に似ているということではありません。その心ですね。神の形に作られたとあります。 私たちは神の形に作られたんです。神の形といったときに、神というと私たちはどういう方を想像するかというと、例えば全知全能なる方、何でもできる方、どこにでも行ける方、そしたら、じゃあ私たちも何でもできるのかっていう、そういう意味ではありません。神の形っていうのは、神様のご性質、それに似たものとして作られたんです。つまり神は、さっき言った、正義なるお方であるならば、私たちも正義なるものです。そして愛のある方っていうならば、私たちも愛なるものとして作られたわけです。私たちは常に正義を求め、愛に生きるものとして神様は作ってくださったわけです。ところが、じゃあ今どうであるかというと、私たちは正義を求めているでしょうか。いろんなことを見て、これは悪い、こいつは悪いとは言いますけども、じゃあ私自身はどうなのかというと、やはり悪いところのあるものです。やはり私たちは人を裁くものです。でも、じゃあ愛ある生活をしているかというと、どうしても人を許せなくなっていく。愛には程遠い自分だということを思ってきます。神様の立法って言いますか、戒めはどういうことを言っているかというと、例えば神様の戒めの中に殺してはならないということがあります。殺してはならない。私たちに、あなたは人を殺してはいけないって言われました。で、それを聞いた人たちは、あ、殺さなければいいんだ、私は人を殺してませんって言います。でも聖書には、イエス様が言われた言葉には、イエス様の、神様が本当に言われた殺してはならないという意味は、人に対して怒ったり、愚か者と言ったり、バカ者と言ったり、それはもう心の中であなたは人を殺しているんだと言われています。神様の義はそこまで行きます。神様の義は、あなたは人に対して怒ったことはありませんか？あなたは人にバカ者と言ったことありませんか？あなたは人のことを、あ、愚かな人間だと思ったことありませんか？思っただけであなたは人を殺しているのですってあります。その人格を殺していくわけですね。私たちはそれを見ると、それを読むと、いつも私は人を殺しているのではないか。神様の戒めというのはそこまであるんです。だから神の形に作られたとき、私たちは誰にも怒ることなく、誰もバカ者と思ったり、誰も愚か者と思ったりすることはなかったんです。でも私たちの心に罪というものが入ったとき、いつしか人の心というものは、神の形は崩されていって、あんな人さえいなければいいのに、こんな人がいるから困るんだという、こう人を殺す、その人格を殺してしまうものになってきます。そして戒めの中に、勧誘してはならないという言葉がありますが、イエス様が言われたのは、誰でも情欲を抱いて女の人を見る者は心の中で勧誘しているのですと言われています。だからある時、イエス様のもとに勧誘をした女の人が連れてこられた時、人々は言うんですね。この女は勧誘した女です。聖書を読むと、勧誘した女は、勧誘は殺人と同じです。だから殺さなければなりません。死刑にしなければなりません。しかも当時の死刑は、石を投げつけて殺すという意味です。この女を石打ちにして殺してしまいましょう、イエス様どうしますかって言った時に、イエス様は、あなた方の中で罪のないものが、この女の人に石を投げなさいと言われた時に、人々はそこを去っていくしかなかったんです。誰も自分が素晴らしい人間ってことが自慢できないんですね。心の中で勧誘した、あなた方にそんなこと一つもなかったのかってイエス様に言われたら、私たちはどうしようもないわけです。これが神様の義です。神様の義は、私たちに正しいものであるようにと求めていきます。 そうすると私たちは神様の戒めの前に、私たちはどうなるかっていうと、主よ、私にはできません。私には何もできないんです。私はいつも人を殺していくもの、勧誘しているもの、心の中でいつもそのようなことしか思ってません。戒めにはまだあります。嘘をついてはいけない、盗んではいけない。私たちはいろんなところで自分の心を見たときに、そして聖書にはその律法の中には、隣のものを欲しがってはならないっていうことも出てくるわけです。神様が見ているのは私たちの心です。心の中では私たちの心はどうあるかっていうことを見ておられます。そうすると実際に何もしてなくても心の中を見られるときに、神様はあなたは罪人ですねということを示していきます。これが神の義です。これが神様の義です。で、私たちはその神の義というものを見たとき、人間の義というのはどういうものかというと、私たちは常にやはり人を裁いてしまう。自分にとって結局自分が一番になるわけです。自分の基準でこの人はダメだと思うと裁いてきます。神様の義によって裁くのではなくて、人間の自分の義によって、自分にとってこの人はダメだ、自分にとってこの人はいい、勝手にこう決めていってしまいます。それが人間の義です。でも神様の前には誰一人正しい人はいない、義なる者はいない、義人はいない、一人もいないとあるわけです。じゃあその問題をどうしていくかといったときに、そこに十字架が出てきます。私たちはこのような教えを通して、私は神様の前に正しくない、私は本当に罪に汚れているものだということを認めていったときに、神様はそのために私たちを許す、私たちの罪を許す方法を私たちに示してくださったわけです。それがイエス様です。それがイエス様なんです。最初のクリスマスにイエス様がこの地上に来られて、イエス様の歩みというものは一回も罪を犯しませんでした。私たちと同じように人を憎んだりということはありませんでした。イエス様の言葉の中にも一回も人を傷つけるような言葉はありませんでした。その歩みをされて一回も罪を犯されなかったこのイエス様は、あなたの罪を私が背負って十字架にかかって死んでいきます。私たちは自分の罪をどうすることもできません。でもイエス様はあなたの罪を私が全部負います。イエス様がゲッセマネの園で祈られたときに、この杯を私から取り除けてください、でもあなたの御心になりますようにという祈りがありました。杯っていうのは、その杯に神の怒りが全部入っているものです。罪を犯した結果、その杯には神の怒りがあるんです。本当はその神の怒りを私たちが受けなければいけないのに、イエス様がその神の怒りの入った杯を自ら飲み干してくださったわけです。あなたの罪を全部私が受けます。あなたの罪を私は全部受けて、あなたの代わりに死んでいきます。それがイエス様の愛だったんですね。イエス様は、ただ単に、あなたのやった罪、私が許します。あなたのやった罪、私は許しますと言われた方ではない。許すためには、義、神の義、これも立てなければいけないんです。神の義を立て、神の愛が示されたところが十字架なんです。そこで私たちの罪は全部イエス様が負ってくださった。神様は私たちの罪をそのままにはされない。すべてを負って、私たちの代わりに死んでくださった。そこに神様の義と愛が現れているわけです。神様は私たちの罪をそのままにしない。でも私たちを愛してくださっている。どうすればいいのかということです。同志社大学を創立した人、新島城という人がいます。その新島城は同志社大学を作るとき、京都に作りますね。彼はクリスチャンでした。それで京都のど真ん中に、江戸時代から明治になった明治維新の後に、教会を建てるんですね。で、そこに多くの学生が学びに行きます。 その時に学生が何かこう悪いことをするんですね。で、悪いことしたら罰を与えないといけないんです。で、新島城の前に悪いことした生徒が立たされるんですね。その時にその学校を作った新島城は自分の手を置いて、それスティックで自分の手を打ち叩くんです。彼らの罪を自分が負って、彼らの罰を私が受けます。それで彼は自分の手をスティックで叩くんですね。そして彼らを許してください。彼はそうやって同志社大学を作っていった人です。彼らの罪を彼らに負わせることは簡単だけども、その彼らが犯した罪を学長である自分自らが罰を受けますと言って、自分の手を本気で殴っていくんですね。罪を背負って自ら罰を受ける。なぜ新島城がそれができたかというと、イエス様の十字架を信じていたからです。イエス様の十字架を信じていたから、彼は彼らの罪を背負って自らが罰を受け、彼らに神様の愛を教えていったんです。神様の愛を知った者は他の人のためにまた許すものとなっていくだと思います。そしてイエス様を信じた者には神様の力、まさに生きる力が与えられます。ベンハーという映画がありましたけども、ご存知ですかね。ベンハーという本当に昔の映画ですが、あそこでイエス様の時代の映画ですよね。で、あそこでベンハーという主人公が偽りの罪で捕らえられます。そしてガレー船という昔の船ですね。それでこうオールを漕ぐんですけども、奴隷たちがそれを漕いでいって、もうそこでたくさんの人が死んでいくんですけども、そのガレー船のね、漕ぎ手になるために奴隷として連れて行かれます。で、その時にその捕まった人たちがみんなこの手をくられて、ずっとこう歩いていくんですね。で、その時にナザレの町に行きます。で、その時にずっと歩いて、暑い中歩いていくので、すごく喉が渇いてるわけですね。で、すごく喉が渇いていて、そこの町に行った時に町の人、村の人たちが出てきて、そういう囚人にも水を飲ませていくんですね。でも、そこのローマの兵隊の隊長がベンハーのね、こいつだけには水を飲ませるなと言いますね。だから、みんなすっごい喉が渇いて、そのベンハーも水を飲みたいのに飲ませるなって言われて、水を叩き落とされて、そして彼は飲むことができなくて、もう倒れて、もう死にそうになるわけですね。で、そこでイエス様が来られて、その彼に水を与えるんですね。で、それを止めようとした兵隊の前にイエス様立たれて、その威厳ですよね、それに打たれて、彼、ローマの兵隊は何も言うことができなかった。で、ベンハーという人はそこで水を飲んで元気をもらって、また行くんですけども、また奴隷として連れて行かれるんですけども、そこで見たときに、イエス様はベンハーを奴隷の状態からは解放されませんでした。本当だったら偽りの罪で彼は連れて行かれるわけですから、あなたは正しいと言ってそこで解放するんではないんですよ。そのまま彼は奴隷として連れて行かれるんです。奴隷の状態は変わらないんです。でも彼に水を与えたっていうことは、それに打ち勝つ力を与えられているっていうことなんです。その状態は変わらなくても、その状態で生きる力を与えられる。それがイエス様なのかなと私は思います。それが生きる力。 神様、私今こんな状態です。これどうか変えてください。それには答えられなくても、その状態の苦しみの中において生きる力を与えられる。それがイエス様の生きる力だと思います。私の思いの通りにはならないけども、でも、あなたが今ここで苦しんでいる状態を、私はちゃんと知っている。あなたがその苦しみの中において、本当に倒れそうになった時に、その中で私はあなたを助ける。それがイエス様を信じた者に対する神様の愛なんだと思います。神様の愛は私の思う通りはならない。でも神様は絶対に私のことを見ておられる。そしてそのイエス様はまず私の罪のために十字架にかかって死んでくださいました。そしてこの13章の中でイエス様はよみがえられるんですね。30節に、しかし神をイエスを死者の中からよみがえらせましたと言います。ここに復活があるんです。イエス様は十字架にかかって死んだだけではなくて復活があるんです。今も生きておられるんです。私たちの罪を許し、罪の支払い報酬の死を克服して、死に勝利して、今も生きておられるんですね。今も生きておられ、天におられます。そしてその天におられて、私たちを守ってくださっている。私たちの祈りを聞いてくださる。私たちをいつも導いてくださる。イエス様は十字架にかかって死んだままならば、私たちの祈りも届きません。私たちのことも見てくださいません。でも、生きている、今も生きてらっしゃるんですね。そして天において、私たちをいつも見守り、私たちを取りなしてくださる。そこに神様の大きな愛があります。そのイエス様を信じるときに、私たちは罪の許しと、この大きな愛が与えられるわけです。私たちの祈りは、神様の愛を知った私たちの祈りは、私をこうしてください。私をこういうふうに豊かに祝福してくださいという祈りよりも、神様、あの人が今こういうふうに苦しんでいます。彼をどうぞ助けてください。神様どうかあの人をお守りください。あの人に神様の愛が届きますようにという祈りです。祈りは私たちはイエス様を信じた時から罪許されるということは自己中心の状態から解放されて他の人を愛する愛に他の人が本当に神様の愛のうちに生きるように神を知るように願う愛に変えられていきます。それまでは自己中心の思い自己中心の愛しかなかったんです。でもイエス様を信じてその十字架を見てイエス様が復活して今も生きておられることを知ったときに私たちは自己中心の罪が許され他の人のことを祈れる他の人のことを愛せるものへと変わることができる。それが神様の愛だと思います。ところがこのことをパウロは伝えたんですけれども大きくその話を聞いて二つに分かれました。ユダヤ人たちはそのパウロの言葉を信じない受け入れようとしなかった。でも異邦人たちは喜んでそれを受け入れたんですね。神の民として選ばれたユダヤ人たちはその恵みを拒否していってきます。今もユダヤ教の人たちというのはイエス・キリストを信じていません。私たちはこの聖書の旧約にある神だけを信じると言います。でも本当の旧約聖書に書かれていることは全部イエス様を指して書かれているんです。このイエス様なくして私たちは救われないし私たちは信仰を持つことできないし神様の愛のうちに生きることはできない。このイエス様の愛こそがこのイエス様の救いこそが私たちを解放し私たちに愛を示してくださいます。でもそれに耳を閉ざす人もここに出てきてしまっている。でもパウロはそれでもユダヤ人たちを愛して彼らに福音を伝えようとしていくんですね。これが私たちの信じる信仰であります。これをピシディアのアンティオキ教会にで話したんですね。多くの 人たちがその言葉を喜んで受け入れました。そこに教会が建てられました。彼らは本当に喜んでイエス様の福音を聞いたんです。そして彼らは変わっていくんですね。教会というのはこのようにして神様の愛を述べ伝えていくところであります。そして神様の愛を信じて神様の愛に生きる者たちは自分よりも他の人を大切にし愛していくものへと変えられていくということだと思います。これがピシデアのアンティオキア教会での説教でした。では一言お祈りいたします。